るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。先週に続き11月15日新潟県にて忘れるな拉致県民集会が実施されました。同集会における拉致被害者横田めぐみさんの弟さんである横田哲也さんの発言をお聞きください。
そしてその北朝鮮はといえば、これも先ほど泉先生のお話もございましたように、10月10日に深夜の軍事パレードがございました。北朝鮮国民は深夜に駆り出されて、無策かつ、自分勝手なリーダーのたわごとを聞かされて、本当に偉い迷惑だというところだと思うんですけれども、そこに参列している多くの北朝鮮国民や我々自由主義に生きる人間たちは、なんでそんなところに金をかけるなら北朝鮮国民の食料費やいろんな生活に当てないんだと思うわけですけれども、これができない何か事情があるんですね。本当に悲しいところです。またそのパレードを見ていると、新型と思われる ICBM を、大きなトラックに乗せて、それを走っている姿を見せておりますけれども、アメリカが保有する ICBM っていうのは、型にもよるのかもしれませんけれども、約700万ドルするそうです。日本円で言えば約7億3000万円です。それが何台車に乗ってたんでしょうね。同じような精度の高い、レベルの高いものじゃないにしても、ハリボテだったにしてよ、それなりのお金がかかっているわけで、そんなところにお金をかける余力があるんだったら国民に回せよと、本当にそう心から思うところであります。そしてその軍事パレードにおきましては、キム・ジョンウンが涙ぐむシーンがあって、国民に詫びるシーンもあったわけでありますけれども、我々は決して彼の嘘に騙されてならないと思っています。本当にその自国民のことを思っているんであれば、こんなに先延ばしして苦境に立たすようなことをさせないわけでありますから、その放送を流すときにマスメディアの方々は、さぞその偉いリーダーがいるとかそういう放送をするのではなくて、真実はどういう国なんだと、どういう暴君なんだということを流してほしい、真実を伝えてほしい、それがマスメディアのミッションじゃないかと思っております。で、来年1月に5年ぶりにその開催される党大会、これも泉先生からお話ありましたけれども、その党大会に向けて80日闘争を行うというのが、そのパレードで紹介がありました。つまり今年末まで国民総動員で経済再建に当たるために、とにかく働けと、動けというような内容であるわけでありますけれども、そうは言ってもお金も物もない中でですね、どんだけ国民が働いたって何も成果なんか出ないのは目に見えてますよね。でも金正恩からすれば何かをしたという実績が欲しいですし、何も結果が出なければ何の罪もない北朝鮮国民が処刑され、そういう構造になっているわけで、本当にこういう姿を放置しているわけにはいかないと思います。本当にめちゃくちゃな話だと思っています。経済再建するにはお金が必要だと、お金については拉致被害者を全員返せば日本国は経済支援すると言っているわけです。 これはもう米朝交渉でもそういう話がございました。で、核を放棄すればアメリカもとの関係も良くなるだろうと、まあ、こんな単純な方程式はなぜわからないのかと思うんですが、まあ、決して愚かなリーダーではないと思っていますので、賢明な決断を下すようぜひ、いい結果を待っております。また今日こういう会場にいるとですね、暖房も効いておりますし、まあ、今日は珍しくこの新潟市も天候がよく、まあ、本当に幸せな感じを感じるわけでありますけども、まあ、これから北朝鮮の冬はですね、本当に厳しい冬が到来するのは間違いないというところです。まあ、大体、まあ、1月ぐらいになれば平均マイナス10度ぐらいですから、まあ、私も長野県の松本で住んでいた時期がありましたけど、大体そのぐらいの気温になって寒くなることが明らかです。まあ、しかし、松本でもどこでもそうですけども、暖房器具があるからなんとか過ごせるんです。本当に彼らの多くはそういう暖房器具もない中で、食料事情も乏しい中で生きていかなきゃならない。まあ、本当にこれを感化するわけには私たちはいかない。なんとかして助けてあげたい。拉致被害者だけではなくて、北朝鮮国民を救済するためにも、私たちは目をつぶってはいけない。そういうふうに考えております。で、この拉致被害者に関しては、一日一日を生き延びるために、歯を食いしばって、本当に耐え抜いているわけです。本当にどうか頑張ってほしい。まあ、本当にこの頑張ってほしいっていう、そういう、まあ、稚拙な言葉は本当に卑怯だと思いますけれども、本当に頑張ってほしいと思っております。で、私も本当に空耳ではなくてですね、本当に姉のお母さん助けてって、哲也何やってんのって言葉がいつも私聞こえますよ。何とかしたい。結果を出したい。でも私たちが動くわけにいかないので、結局は日本政府が動くしかないんですけれども、本当に結果を出してほしい。そう思っております。まあ、日朝双方にですね、これからまあどういう進展が見られるかどうかわかりませんけども、過去の事例を見れば、北朝鮮は必ず謀略をかけてきます。まあ、考えられるのが、まあ、今までもありましたけども、日本と北朝鮮双方に連絡事務所を置いて、そこから調査をしていきましょう。またそれに賛同する国会議員も多くいますけども、そんなことは全くの無意味です。すでに答えは分かっているからです。どこにいるかを全部北朝鮮政府は把握しているからです。そんなことに乗れば、ますます時間を費やすだけのみならず、そもそも日本が北朝鮮の国内で警察権限なんかないわけですし、調査権なんかないですよ。すべて丸め込まれてさようならって感じで国交正常化を結ばれてお金をむしり取られるだけです。そんなことを私は望んでいるわけじゃないんです。もしそういうふうな北朝鮮が暴力をかけてきたときは、ここに今日ご来場の皆様並びにネットをご覧になられている人はそうじゃないだろうというふうに思ってほしいですし、そこにもし日本政府がなびこうものなら、総理官邸に声を上げてほしい。そうじゃないぞと。核心はどこなんだということをついてほしいと思います。まあ、当時、中学1年だった私の姉少女は、今では56歳です。本当にまあ想像がつかないわけですけども、まあ、本当孤独、虚無感、絶望感が毎日を覆っていると思うんですけれども、どうか本当に生きている意味を見出して、ということを願っております。早く親に会わせたいですし、ハグをしてほしいですし、この日本のこの自由というのを享受してほしいと思っております。私たちが望むものは、即時全員の一括帰国、それ以外にはございません。これも謀略の一個として考えられるのが、シンボリックな横田めぐみを返すからもう日本、日朝国交正常化しようよということだってあるかもしれない。その時に当然私は姉に会いたいので、そうだねと言いたくなるかもしれませんけども、それは私は申し上げない。全員が帰ってくるまで折れない。誰一人漏らさないで同胞を取り戻す、まあ、それは私の使命ではなく日本政府の使命でありますけども、そこが揺らいだら同胞日本人の人権人命が奪われる。 今日本当にここにこの話をお聞きになられている皆様もどうかそこだけはブレずに、そこが一番大事なポイントなんだということをご記憶をお願いしたいと思っております。最後になりますけれども、父が果たせなかった意思を受け継ぎ、結果を出すことこそが子世代の私の使命であり、日本国民の一員である私の使命だと思っておりますので、どうぞ引き続きご支援を賜りたいと同時に、今日この後特定失踪者の方もお話しございますけれども、認定未認定に限らず家族を失った者は皆悲しんでおります、苦しんでいます。どうか特定失踪者の皆様にもスポットを当ててほしい、助けてほしい、同胞の助けてほしいという声を叶えてあげたい。どうぞこれからもよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
12月1日に、国務省のアメリカ国務省のアレックス・ウォン、北朝鮮担当国務次官補代理は、ワシントンの CSIS 戦略国際問題研究所で行われたオンライン会議に出席しまして、そこでアメリカの北朝鮮政策に関する基調演説を行いました。このアレックス・ウォン演説というのは注目をされていたのですが、それはこのアレックス・ウォンという人がですね、次官補代理ですが、バイデン政権になっても引き続き北朝鮮政策、アメリカの対北朝鮮政策の中心的な役割を果たす可能性が非常に高いと、そういうふうに考えられておりましたので、そのウォン次官補代理が行う演説というのは、今後もトランプ政権のみならずバイデン政権下でも意味を持つということで注目をされていたということになります。このウォン演説、アレックス・ウォンの演説はまず北朝鮮の経済に関連する演説でございましたので、その北朝鮮の経済状況が改善されて今後発展させるということはみんなが望む、北朝鮮のみならずみんなが周りの周辺諸国もみんな望む非常に重要で貴重な目標であるということをまず強調いたしました。ただしこの目標は単独で実行するということはできない、他のもう一つ重要な目標、すなわち北朝鮮の完全な非核化と、そして朝鮮半島の恒久的な平和体制の確立というものと一緒にこう実現するべきであると、その点をアレックス・ウォン次官補代理は強調したわけでありまして、要するに北朝鮮がアジア太平洋地域、北東アジア、そして世界に対してですね、その核の脅威というものをこう継続して与えているという限りにおいては、経済発展はできないんだということを強調したと言っていいかと思います。そして、そうした目標を、北朝鮮の経済発展、それにための北朝鮮の非核化という目標を実現するためには、その北朝鮮に対するして今行っている国連安保理の経済制裁というのを確実にこう実行していく、履行していくことが必要であるということを ウォン次官補代理が強調いたしまして、まあ、しかし、問題は今中国がその義務を、まあ、きちんとこう果たしていないということを、まあ、具体的に例も挙げつつですね、批判をしたということでありまして、まあ、中国は今、北朝鮮と貿易も行い、まあ、かつ北朝鮮の労働者が中国内で労働に従事するということも行っている、まあ、これらは国連の安保理決議に違反している行為だということですが、まあ、それをあえてやっているということであります。まあ、そこをアレックス・ウォンは強く批判をいたしまして、中国がアメリカと一緒に、まあ、アメリカは我々と共にですね、この国連の経済制裁というものをきちっと実行していくということを強く求めるということをいたしました。このウォン演説でありますが、演説の最後の部分ではアレックス・ウォン次官補代理はですね、朝鮮半島の恒久的な平和体制を構築する必要性についても改めて強調をいたしました。そしてシンガポールの欧米朝首脳会談で合意を見た、まあ、点、すなわち重要なのは米朝正常化、そして朝鮮半島の恒久的な平和体制構築、まあ、そして北朝鮮の非核化という、まあ、こういう課題を進展させるために、北朝鮮と共にする取り組むと、まあ、協議をする、交渉していく準備が、まあ、既に整っているということも強調いたしまして、まあ、そして中国政府に対してその協力を求めるということもアレックス・ウォン演説では強調されたわけでありますので、まあ、こうした点が来年の1月20日にからスタートする新政権、バイデン政権の下での対北朝鮮政策でも重要な課題になるのではないかという点で極めて注目される演説であったと言ってよろしいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桑江智子で私のハートはストップモーションをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rfa.org info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-60118133-3581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 7295kHz など、夜11時30分からは 7290kHz など、深夜1時からは 6045kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz など、夜12時30分からは 7290kHz など、深夜1時30分からは 6155kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。